聖書を拝読いたします。ペテロの手紙第1、3章の17節から22節までを拝読します。新約聖書の432ページ、ペトロの手紙1、3章17節から22節を拝読いたします。神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が、悪を行って苦しむよりは良い。キリストの罪のために、ただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが水の中を通って救われました。この水で前もって表された宣言は、今やイエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。宣言は、肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることです。キリストは天に昇って神の右におられます。天使、また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。以上です。3章の8節から、ペトロはキリスト者、クリスチャンが、この世にあって受ける、様々な、苦難について語ってきました。それはキリスト者が悪事を働いて、その刑罰として当然の苦しみとして受けるものではなく、キリストを信じ福音にふさわしい生活を送ろうとしますと、不当な理由のない苦しみを受けることがあるわけです。信仰によって、この世の価値観と摩擦が起きる、圧力が起きる。またそういうことが地上の人たちには受け入れられない。そういったことで、苦難の中に置かれている人たち。そういった人たちにペトロは励ましと慰めを語っているわけです。3章の14節でも、しかし義のために苦しみを受けるのであれば幸いです。人々を恐れたり心を乱したりしてはいけませんと、すでに進めておりますけれども、17節、今日今読みしました17節で、神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が、悪を行って苦しむよりは良い。その神様の御心に、夜苦しみ、苦難のことをですね、ペトロは挙げます。いわゆる私たちの、この地上で経験するさまざまな苦難、苦しみというのは、決してそれは神様のですね、ご計画といいますか、御心の範疇、御心のですね、外側から送るんではありません。すべてが神様のご計画のもと、御心のもとでですね、起こることだということをまず申し上げます。で、そのことの例として、いわゆるイエス様の、キリストの模範、キリストのことが18節以降で言われていますね。キリストの地盤。いわばイエス様が、むしろ、罪なきお方が私たちのために不当な苦しみ、迫害を受けた、そのお方の模範であります。そのことを思いなさいということであります。そして、ノアの物語の例えからですね、実際にイエス様は今罪の苦しみの後蘇られて、 神様の右の座におられて、全てのものを支配しておられるというのが、今日の大まかな話の内容であります。前半はですね、神様の御心によって、苦しみが起こってくるといいますか、苦しみは神様の御心の範疇の中にあるということを、まずお話ししたいと思います。17節で、神の御心によるのであれば、善を行って苦しむ方が悪を行って苦しむよりは良い。このように苦難の中にあります、キリスト者たちを励ましております。善を行う。これはいわゆる一般的な何か良いことをしているということではありません。いわゆる、イエス・キリストを主と信じることを告白し、公に弁明している。いわゆる、具体的に言うと、キリストの福音にふさわしい生活を送っている。御言葉に従って歩んでいる。これを善を行うとか、表現をしておりますけれども、それを善を行うとこうやっていますけれども、キリストを信じる信仰の弁明、信仰告白というのは、当然、その福音教えにふさわしい良き生活というものが伴ってまいります。それを、信仰生活によって、明らかに証明しなければなりません。弁明するというと何かこう言葉口だけで弁明するように思いますが、そうじゃなくて、クリスチャンとしての生き方、生き様、日常生活においてその信仰を明かしする。それがいわゆるこの良い、善を行う、良い行いをするということになるわけです。それに対してこの悪を行って苦しむよりは良いという、この悪を行うというのはこれは、悪人がですね、悪行のために刑罰的な苦しみを受けて、両親に痛みを受けることです。私たちが何か悪を行うというのは、大抵ですね、自分の利益のためにするわけですよね。自分が中心になって、自分の欲望とか自分の価値観に従って行います。すべては自分の利益のためであります。しかし、何であれ、悪行をすればですね、人間には良心というものがあります。ですから当然、気が咎めるとかですね、自分自身の良心が自分を責める。で、またいつ捕まらないかなというような感じで人の目を恐れて過ごさなきゃならなくなる。そういうやっぱ苦しみがあります。これは当然かつ正当な苦しみでしょう。しかし、ペトロが言う、キリスト者が善を行って処罰される。キリストを信じている理由で苦しみが増し加わる。これは当然不当なことであり、理不尽なことです。しかし聖書はですね、イエス・キリストを信じたら、いわゆる苦しみがなくなるとか、私たちは想像しているような楽なことが起こるなんていうことは、少しも教えてはおりません。むしろ信仰を持つことによって、苦しみが増す場合だってあるわけです。これまで歩んできた自分の人生観、価値観との葛藤とかですね、やっぱそういうものとの圧力っていうのが、当然出てまいります。キリストを信じる信仰によって、確かに罪による苦しみ、私たちがこれまで抱えていた罪による苦しみからは解放されたでしょう。キリストを信じることによってそれらは許される。しかし私たちは、まだまだ罪の残滓が、性質があります。ですから、私たちは地上にある間は、罪を犯すことはなくなりませんけれども、しかし、キリストにある罪の許しを信じることで、いわゆる神様の裁き、神様に対する恐怖の念を抱くことはなくなるでしょう。神様はいわゆる怖い。神様の裁きは怖いということはなくなるでしょう。しかし、罪の許しをイエス・キリストを信じることによって、罪の許しは与えられるということを信じることで、神様への恐怖心を抱くことはなくなって、神様の守り、また、 心からの平安と慰めが与えられるという、そういう恵みはあります。しかし信仰を持っているがゆえに、受ける苦しみが、また迫害があることも事実です。ですからペテロはここで、キリスト者が神の御心によるのであれば、善を行って苦しむということになるんですね。それも良いということです。私たちは、その善を行って、そのために苦しみを受ける。また理解されずに迫害を受ける。これまで親しくしていた人との間に底が起きる。しかしそれは決してですね、偶然なことではないということです。偶然かつ運命によるのではなくて、これはすべて神様の御心、ご意志に従って生じるのだということを、まずペテロは語るわけです。これまでの証拠の問答を、昨年と言いますが、一昨年の9月から約2年半かけてやってきましたけれども、神様は天地万物を無より創造なさっただけであり、それらのものを今もですね、全能かつ主権的な見てで、世界と、人間の歴史を御心に従って支配しておられるわけです。それを摂理と言いますね。ですから全ての事柄において、神様の定めでないこと、神様の御心でないことは決して生じません。ウェストミンスター正教理問答の問いの11問にも、神の摂理の御業とは、神がその全被造物とそれらの全ての行動と、最も清く、賢く、力強く保ち、収めておられると、このように告白しているわけです。被造物を作って、あとは十二神さをおしまいではないんです。被造物、私たち人間含めて全ての被造物を神様は今も御心に従って収めておられるとですね。十一神を与えておられても収めた。ですから、神様が定めておられないこと、御心ではないことは決して生じないということです。ちょうど今朝のですね、聖書日課の理事長室のところにもありました。イエス様がお方になったマタイの福音書の10章の29節から31節でも、イエス様は、庭のスズメが一朝レオンで売られているではないかと。だがその一話さえ、あなた方の父のお許しがなければ、地に落ちることはない。あなた方の髪の毛なども、一本残らず数えられている。だから、恐れない。あなた方はたくさんのスズメよりも、はるかに勝る。本当にこの、わずかな価値しかない、そういうスズメでさえもですね、神様の御心がなければ、地に落ちることはないんだし、私たちの髪の毛一本ですが、もう数えられているというすごいことなんですね。そういうところまで神様のご意志、やはり御心があるということをイエス様は語っておられる。私たち人間には分かりません。私たち人間は有限であり、愚かなものには、そういった神様のご計画や、その意味が、わからなくても、神様のなさることはすべて、時にかなって美しいわけです。すべての事柄において、最も賢く、最も清いという理由があるわけです。ですから私たちの日常生活のすべてにおいて、クリスチャンとして生きていく。私たちの目には、偶然、また予期しない不思議に思えるような出来事であったのですね。すべて神様には偶然というものはありません。例えば私たちが、本当に何か思いもしないような出来事に遭遇する。場合によっては病気になったり怪我になったりしますけども、そういったことを通して神様の今まで見えなかった側面というものが見えてくる。神様のご計画がそこで表される場合もあるんですね。私も2年ほど前にちょっとふとしたことで右足を骨折しましたけれども、そのことを通してまた私も今までは見えなかった世界といいますか、 やっぱりいろんなことを経験させてもらいました。やっぱこれは、まあ、そういうことを経験しないと見えないこと、まあ、神様の憐れみと恵みというものも新たに知られたことも事実です。神様には偶然はありません。ですからパウロもローマの信徒の手紙の11章の33節でもですね、ああ神の富と知恵と知識のなんと深いことか、誰が神の定めを極め尽くし神の道を理解し尽くせよ、このように神様の知恵と知識は深い、神の定めを極め尽くして神の道を理解することはできない、このように神様の英知の深さを賛美しているわけです。しかもこの神の御心によるのであればとこう言っているのはですね、決してこれ if というかもしという、もし御心であるならばといったこういう、まあ、仮定だとかですね、疑念を差し挟むことではありません。この神の御心によるのであればというんじゃなくて、それは神の御心であるというむしろもう断定のことなんです。これは神の御心であるという断定的な意味で使われている言葉です。ですからクリスチャンがキリスト者が私たちが信仰のゆえに不当な苦しみを受けるなら、まあ、そのことにより神様は私たちを通して計画なさっていることを実行しておられるわけです。私たちが良い行いのゆえに理不尽な苦しみを受けるのであれば、まあ、その時は、まあ、神様が私たちを通してご自分のご意思計画をなそうとしておられるということであります。で苦難の中でもですね、私たちは確かにこう一寸先闇というような見えるようなそういう状態の中にあってもですね、神様の目が注がれている、神様の御手の中にあるということ、そこに心を向けますならば大いなる慰めと喜びになるわけであります。そしてペテロはこの善を行って苦しむということの模範として、まあ、イエス・キリストのことを挙げているわけです。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。イエス・キリストは神様の御心ご計画に完全に従われたお方です。いわゆる正しい方、罪なきお方であるにもかかわらず、正しくない者たち、すなわち私たちのために苦しまれたということです。14節で義のために苦しみを受ける、クリスチャンが義のために苦しみを受けること、また17節の善を行って苦しむこと、そういったことの模範は、先達はイエス・キリストなんです。さらにキリストの行ったというのは、行ったことは私たちキリストを信じる者の模範であるというだけでなくて、まあ、イエス・キリストは神様がお定めになられた、やっぱり救い主としての働きがあります。イエス様だけが成し遂げることができる、救い主としての働き、いわゆる十字架での苦しみというのがあるわけです。まあ、それがこの正しい方が、正しくない者たちのために苦しまれた。これは、まあ、十字架の身代わりの死のことです。いわゆるイエス様の十字架は身代わりでした。罪を知らないお方、罪のないキリストは罪人の身代わりになられたことです。キリストの苦難、お受けになられた苦難、すべて身代わりの苦難だった。苦難の最終的な目標はない、行き着くところはない、 これは罪の支配のもとにある私たち正しくない者たちをこの神のもとへ導くことです。罪人を神のもとへ導くため、これはキリストの十字架の苦しみの最終目的、行き着くところなんですね。まあ、イエス様は肉では死に渡されました。いわゆる私たちの代わりに罪の代価を支払われたということです。私たちが自分の罪のために受けなければならない刑罰、苦しみをキリストは代わって十字架の上で死んで受けてくださったということですね。しかもそれは罪のためにただ一度苦しまれましたと、このただ一度というところ、ただという言葉が入っています、ね、一度ではなくただ一度という言葉も、これはいわゆる決定的な出来事だということです。歴史的に言えば、まあ、2000年ほど前にただ一回限り、ただ一度だけもう決定的に起こった出来事ということを言いたいわけなんです。まあ、それについても、このペテロの手紙の一つ、二つ前に、ヘブライ人の手紙がありますが、ヘブライ人の手紙の7章の27節でも、このように記されていますね。400飛び9ページのヘブライの7章、27節、この方は他の大祭司たちのように、まず自分のため、常に神の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。立法や弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、立法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司とします。このように御子イエス・キリストは人間の祭司がするように毎日毎日こう同じことを繰り返すんじゃなくて、もうご自身を神様の生贄としてですね、ただ一度だけ身の代金として代金としてご自分を捧げたということを語った。だからこれはただ一度、まさにもう完全かつ永久にもなされた。だから繰り返し繰り返しなされる必要はありません。まあ、そういうことをヘブラ人の手紙でも記されているわけですね。で、元に戻りまして18節の中が、キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。確かに十字架上で一度イエス様は死にました。しかし霊では生きるものとされました。これも難しい言葉ですけれども、確かにイエス様は人となられて私たちと同じこの世界においでになりました。この世界、人間の目に見える世界、いわゆる物質的な領域ではですね、もちろんこの死に渡されました。私たちと同じこの肉の体をまとわれたその体は死にました。しかし今度この目に見えない世界、目に見えない霊的な領域においては生きるものとなりました。されましたということですね。いわゆる復活なさった、よみがえられたということを言っている。これが霊では生きるものとされたということです。死んでそこから復活なさったんですね。死の世界、キリストの復活の体はこれまでとは異なる体、栄光の体、霊の体に復活なさった。霊では生きるものですね。ですからイエス様がよみがえられた姿を弟子たちにこうお見せになったわけですけれども、この今これを書いているペテロとか他の弟子たちはイエス・キリストの幻を見たのではなく、 復活されたイエス・キリストを見たわけです。しかし復活されたイエス様の体は十字架につけられる以前とは異なる体だった。いわゆる物質的な世界の体とは異なる体ですね。これもコリントの信徒の手紙の第一の15章でパウロが書いてますけれども、いわゆる霊の体とか朽ちない体とか栄光ある体、そういったものに復活なさったわけです。それらはすべてあなた方を神のもとへ導くため、信じる者を神様に立ち返らせるためだということでした。そのためです。神様から遠く離れた人間をその死んで罪をあがなって復活なさったことによって再び神様のもとに、神様を信じるように私たち人間をこう導くためだということだったんですね。主イエス・キリストはご自身の十字架の死と復活によって神様と人間との間にこう横たわっているこの縁と言いますか隔たり、まあ、それを越えて再び私たちと神様との間のブリッジと言いますか、また交わりは回復させてくださったわけです。罪なきキリストの苦難によって罪人の救いがなり、神様の救いのご計画が成就したという祝福をもたらしました。ですから私たちは、まあ、このキリストを信じるという、蘇られたキリストを信じる信仰の上に、良い行いの上に、不当かつ理不尽な苦しみと思えるような事柄であったとしても、まあ、それは全て神様の御心のうちにある。またキリストに倣って、キリストと共に苦しむことでもあります。それによって、神様の栄光が表されることは、むしろ、クリスチャンにとって、むしろ喜びであり、また、慰めにもなります。パウロも、第二コリントの4章10節でも、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命はこの体に現れるために、私たちは生きている間絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、第二コリントの4章の10節から11節にこのようにパウロも書いております。まあ、とにかく私たちはイエスの死というものをいつもこう、ま、体にまとって、またその同時にイエスの命も同時に私たちを通して払われて、私たちは罪に死んで日に日にイエス様のよみがえられた新しい命に生かされているということをパウロは語っているわけです。そしてよみがえられたイエス様はですね、今度はどうなさったかというと、19節。そして霊においてキリストは、囚われていた霊たちのところへ行って、まあ、宣教されました。この霊たちは、ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられたのに、従わなかったものです。この箱舟に乗り込んだ数人、すなわち8人だけが、水の中を通って救われました。蘇られた復活のキリストが囚われていた霊たちのところに行って、まあ、宣教されましたというこの言葉ですけども、実はこれは新約聖書の中で最も難解な箇所の一つなんです。実は、まあ、いろんなこれは説があるんですけども、まあ、その中でこの囚われていた霊たち、すなわちこれは死んだ人の霊のところに行って、まあ、その宣教されたということですけれども、まあ、これはまあこの後の言葉と続きがありますけれども、まあ、これは ノアの時代、 これは創世記の旧約聖書の一番最初の創世記の6章から9章にかけてノアの洪水のことが書かれております。教会学の教材にもよく使われますけれども、これはノアの時代の洪水と今のペテロの時代、これが非常によく似ているということでペテロは引用したんでしょうけれども、そのノアが信仰のゆえに受けた苦しみとこの当時のクリスチャンたちの生活が非常に似ているということをここで語りたいわけです。創世記の6章の5節から6節に、主は地上に人の悪が増し常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められたと記しているんですね。神様がお作りになった世界は甚だ良かった、万事をよしとなさったにもかかわらず、地上に暴虐が満ちて全てのものが堕落して、人間が思いはかる全てのことが主の御心から離れていた、ね、その中で特にこのノアという人は神に従う無垢な人で神と共に歩んだということが記されている。だから神様はノアとその家族だけを何とか救おうとこうご計画なさって箱舟を作ることを命じるわけですね。で箱舟に入って、まあ、彼らは洪水から救われた。でそうでない人たちはこう滅ぼされてしまったということが創世記の6章から9章にかけて記されているわけです。ノアはこの当時神様に従順な模範的な信仰生活をしていました。ノアは神様の言葉に従って箱舟を作りなさい言われたからですね、忠実に箱舟をこう何キュビト何キュビトというこの採寸までこう寸法までこう言われたものですが、その通りに箱舟を作っていました。でそれが一つのノアの伝道でもあり宣教でもあったわけです。それを見ていた人たちは、なんでこんなバカなこの作ってるんだってね、巨大な豪華客船みたいなのを作るわけです。そしたら当然それなぜかというと神様が洪水を起こすからですね、作っているんだといったら当然この周りの人たちはノアのそういうことを、まあ、あざ笑う、嘲笑する、また軽蔑をしたわけです。それをですね、箱舟が作られていた間、神が忍耐しても待っておられたのに従わなかった者たちということです。ですからノアがその家族が箱舟を作っているのをですね見て、もしもその技に加わることができた人たちもっと加わって一緒にこう箱舟を入れば洪水の害から免れたわけですけれども、そうはしなかった。で残念ながら箱舟に入ったのはノアとその家族であります。8人って書いてますけれども、これはまあノアとその奥さん、それから彼にはセムハムヤペトってこう息子がおりましたから、その息子のお嫁さんたちですね、8人です。ノア夫妻とセムハムヤペトとその妻だけ、8人だけが救われましたということですね。神様はそのノアとその家族が箱舟に入りますと40日40夜にわたって雨を降らせて洪水を引き起こしました。しかし箱舟にいたその8人は救われました、まあ、この地上に生きた人たちの、まあ、罪がいかに大きいかを表しています。だからペテロはこれを語ったノアの洪水を引用したこの時代のキリスト者たちの置かれていた世界と、世界とがいかにこうよく似ていたか、類似していたかをこう示しているわけです。でしかもキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この囚われていた霊たち、これは悪しき霊、まあ、悪霊、まあ、人間を神様から引き離そうとする霊ですけれども、この時はもう神様に裁かれて働きが制限されている書類ですね、地下に閉じ込められている例、まあ、そういうところに行って 宣教されましたという、これはキリストが裁きを宣言しました、勝利を宣言したということです。改めて福音を語ったというんじゃなくて、自分はあなた方悪霊罪の勝利に打ち勝ったんだ、勝利したんだ。死というものがすなわち悪魔が勝利している象徴でしょ。まあ、その力を打ち破ったということは、そういう悪魔の力、死の力を打ち破られて自分は勝利したんだと、それを宣教されましたというふうに表現しているわけです。イエス様が十字架につけられて無力な存在のように見えました。神の子だったら自分を救いなさいと、こう本当に何もしないイエス様を見て、神のこの無力さ、愚かさ、一時は神様に従わない悪霊が勝利を収めたかのように見えたわけですね。しかしキリストは今蘇られて、そういった悪霊諸霊に対する裁きと勝利を宣言された。これがいわゆる囚われていた霊たちのところへ行って宣教されましたと言われている言葉の意味です。さらにペトロはこの水で前もって表された宣言は、今はキリスト、イエス・キリストの復活によってあなた方をも救うのです。洗礼は肉の汚れを取り除くことではなくて、神に正しい良心を願い求めることですと言葉を続けておりますけれども、いわゆる私たちは洗礼を受けますね。幼児洗礼にせよ、成人洗礼にせよ、洗礼そのものが私たちの肉の汚れ、罪の汚れを除くのではなくて、いわゆる、それを通して聖霊が働いて、こう罪が贖われる、洗い清められるということを象徴しているわけですね。イエス・キリストの復活によって実現した救いが、今この洗礼ということを通して古い自分に死んで新しい命が与えられたということを表しているわけです。だから洪水というのはまさしくこう水の中を通ってこう救われる、それはもう水を通ってこう新しいものにこう生き返らせた、生まれ変わらせた。洗礼もまたそれと同じ、水をかけられることによって、教会によってはこの神霊といって、水の中プールのね、水の中に入ってこう洗礼を受ける教会になると、水を通ってこう新しい人に生まれ変わらされるという、それを表しているということなんですけどね。ですからキリストは苦難を経て栄光に入られた。でまたこの洗礼によって象徴していることは、いわゆる古い自分というものを洗い清められて、新しい命に蘇らせられた、新しい命が与えられたということを示しています。そしてキリストは今天に昇って神の右におられます。天使また権威や勢力はキリストの支配に服しているのです。今私たち天におられるイエス様を信じ告白し、また礼拝の対象にしているわけです。キリストは今天の神の右の座におられて、天上のもの、地上のもの、すべてのものがイエスの皆の前にひざまずいて、すべての舌がイエスはキリストは主であると告白して、父である神に栄光を期すようになるわけです。キリストは今神の右の座におられて、で私たちの祈り、私たちの言いを聞き、私たちのために取り出しておられて、ご自分を通して神様に近づこう、神様のもとに帰ろうとしている人たちを神様のもとに導き、またそういった人たちを完全に救うことがおできになるということ、私たちはこの御言葉からまた再び覚えたいわけです。この後聖餐の礼典を行いますけれども、天上におられるイエス様と聖霊において一つにされること、またキリストは目に見えませんけれどもこの場におられるということも、そう覚えていただきたいと思います。祈りましょう。 私たちの救い主、贖いの主、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめます。私たちは、あなたを信じる信仰のゆえに、この地上にあってさまざまな予想だにしない困難や苦しみ、試練に遭遇することがあるかもしれません。しかし、すべてあなたの御心、御手のうちにあって生じることでありますから、そこに目を留め、心を傾けて、あなたを見上げてまた、今日からのそれぞれの一週間の旅路を歩むことができるようお導きください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。